with all his FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。こんばんは、ミドです。1月20日土曜日の夜7時、いかがお過ごしでしょうか。いよいよね、アカデミー授賞式、 FM ギグのアカデミー授賞式が明日になりますね。ここの番組で話したか覚えてないんだけど、私はもう勝ち負けとかそういうのはドロップアウトしたんですね。したって変ですけどね、もうなんかあんまり気にしなくなっちゃったんですね。だけどなんでね、こんなに熱くなってるのかなって自分で思うんですけど、すごい頑張ってね、人気投票とかも入れてるんですよ。ばっかじゃないって思うんだけどね。関係ないって最初思ってたんですね。11月から話し出したし、関係ないわと思って、へーパーティーへーって思ってたんだけど、新人賞にノミネートしていただいて、へーそうなんだ、でも関係ないわって思ってて、まあ出席だけしようとか思っててね。じゃあ人気投票っていうのが出て、12月25日の時点でなんとね、ダダダダー11位ってなってたらね、急にわー嬉しいと思ったんだけど、急になんか燃え出してね、これは頑張ろうとか思って、自分でちまちま投票してました。で、友達もね、みんな頑張って投票してくれてたみたいで、ちょっとご紹介しますね。パーティー一緒に来てくださるあゆみちゃん、そして、よしみちゃん、かなこちゃん、イギリスからまるちゃん、あとリクエストいつもくださるかよちゃん、おうちゃんで、りんちゃんも最初の頃聞いてくださってたと思うんですけど、がすごくね、頑張って投票してくださってるのかな。他の方もありがたいなと思っています。ありがとうございます。そして なんとすごい方もね、投票してくれたってことで、私すごい涙をしたんで、その話はね、後でしようと思います。今日もここからララジオスタートです。改めましてこんばんは、 FM ギグここからララジオミドです。投票ね、誰がしてくれてたかというとね、なんと旦那さんもしてくれてたそうでね、びっくりしてね、涙したんですけれども、一回ね、メールでちょっと書いたんですよ、ここに投票してって。でラジオはね、一回だけ聞いてくれたんだけど、あとは多分聞いてないと思うのね。土日はだいたい私と一緒にいて、私はヘッドホンで聞いてるんだけど、旦那さんは聞いてないと思うんですけどね。ちょっと聞かれると恥ずかしいかもしれない。だけど、時々投票してるよって言ってくれてね、すごく嬉しかったんですね。受け取ろうって思いました。もうこの愛は受け取ろうって思いましたね。でその愛なんだけど、欲しかったものではない時もあるんですよね。だけども受け取ろうっていう風の改めて思いましたね。これプレゼントも同じじゃないですか。人に人からもらったプレゼントね、なんかちょっと違うよって思ってもありがたいよね。愛とかも一緒だと思うのね。で欲しければ伝えないと、その欲しいものはもらえないと思うんですよ。プレゼントもそうでしょう。何が欲しいって言われて、何でもいいよとか言ってたらね、なんかどうでもいいようなぬいぐるみとかもらってもいらないやとかあるじゃないですか。で欲しいものは伝える。でもらえないこともあります、ね、例えばタイミングが合わないとか、探したけど売ってなかったのよとかね、そんなのもあったりすると思うの。だけどあげたいと思ってる人は、いつかあげようって準備してくれてると思うんですよ。私が人にあげようと思ったら準備してますもん。あら売ってないけど、どっかまた探そうとかっていう風にね、いつも探してますもん。だからきっとね、準備してくれてると思うの。だから諦めずにちょうだいって思っとけばいいんじゃないかなと思います。で自分の何々したいっていうのに気づくこと、知ること、これ大事ね。 で、そしてその自分を叶えてあげるっていうのも大事だなって最近思います。だから宣言するの、貪欲に欲しがりましょう。欲しがりいたさん全然 OK ですよね。お金も OK だと思いますよ。お金欲しいって、ちなみに私ね、3月に受けたい、受けるもう受けるって宣言しちゃう、受ける予定の、ある講座で60万円受講費かかるので欲しいです、ください。あの仕事でも何でもしますので60万円ください。言っとけば誰かくれるかもしれないね。くれるっていうのはただ右から左じゃなくって、お仕事くれたり、なんかあの分かんないけど天の神様がね、なんかくれるんじゃないかななんて思ってます。でこうやって機嫌よくご機嫌さんで楽しく楽ちんに生きていきたいなっていう風に本当に最近思うんですけどね。そうすると健康で長生きできるかなって。で無理やり体の健康の話につなげるんですが、健康寿命って知ってますか？健康にね暮らせる、あの自分の力で健康に暮らせるあの年齢だそうです。だから病気とかじゃなくって、お医者さんのお世話になるわけじゃなくって、健康に生きていけるっていう寿命だそうです。で例えば100歳まで生きたけども管につながってなんか自由もなくって生きてるっていうのはね、悲しい、しんどいですよね。自分でトイレも行ってやりたいこともやってっていう、そういうのが健康寿命っていうそうなんですけれどもね。そしてあの健康って何ですかっていうことで、これも調べてみたんだけれども、健康ってね、どっか行っちゃって出てこないんだけれども、あの精神的、体もだけど心も精神的にも、そして社会的にも充実している、満たされている状態っていうのが WHO からあの発表されているあの定義になるそうなんですけれどもね、体だけじゃなくて精神的、そして社会的です。でこれ満たされているっていう言葉、多分英語か何かを日本語に変えてるんだと思うんだけれども、満たされているかどうかっていうのは決めるのは自分だなって思いました。だから健康っていうのもあのお医者さんが決めるんじゃなくって、自分がね病気してるけどなんか健康だよ、私健康よって、怪我あるけど健康よっていう風に自分が決めるものじゃないかななんて思います。だってね長く生きててね、二十歳やそこらの成人式迎えた方たちみたいなね、ピカピカじゃなくって、もう私成人式もう2.5回ぐらい受けてますからね。だとやっぱりいろいろあちこちあるわけですよね。電化製品でもそうです。ソニータイマーとか昔よく言われましたけどね、保証期間過ぎたらすぐ壊れるみたいなね。そんな感じでどこかしらと何かあると思うんですよ。でそういうの持ってるけれども、自分が健康だっていう風に満たされているって決めていたら、それは健康じゃないかなって思います。全ての基準ってね、誰かが決めた基準なんですよね。その誰かが決めた基準、法律、それに合わなくてもいいと思うので、完全に合う人なんていないと思うから、自分が自分の基準で健康だとか幸せだっていう風に思えたら、それが一番じゃないかなと思います。でそんなこと考えながらね、生きるって何なんだろうな、死ぬって何なんだろうな、なんてことをちょっと考えてみたんです。なんか今日はちょっとテーマが重いかもしれないね。はい、ちょうどうちの旦那さんの実家の犬がこの間亡くなりまして、で年いってから引き取った子だったので、まあ仕方がなかったんですけどね、死ぬんだなっていうふうに思いました。でうちで飼っている猫もクロノシンくん、19歳でこの間家庭内で成人式を迎えたんですけれどもね、もうあんまり見えてないし聞こえてないし、だけどちゃんとご飯食べるしお水も飲むしね、まだまだ私たちが決めていいなら健康、彼は健康だななんて思っているんですけれどもね。だけどもいつどうなるか分かんない、これは全ての生き物がそうだと思います。いつ死ぬか分からないですよね。だからもういつお別れになってもいいわけじゃないけれども、いつも出かけるときは行ってくるねって、そして愛してるよって、大好きだよっていう風に声をかけて出てきます。 でよかったら待っててねっていう風に声をかけて出てきてますね、っていうのは実はその前に何年前かな2年前かな一匹その前にもですけども犬じゃない猫を亡くしてるんですね。でなんか具合悪そうにしてたんだけど普段見送らないのに玄関までその日は見送りに来てくれてね、あれ様子おかしいなと思ったんだけど、まあ、自分の予定を優先して出て行って、そしたら気になったから旦那さんにメールはしたんだけど、旦那さん仕事終わって急いで帰ってきたらベッドの下で死んでたっていうことでね、お別れができなかったっていうこともあったので、なんか自分がちゃんとお別れしたいからだけなんだけど、そうやっていつも出てきていますっていう、なんかちょっと重たい話になったんだけど、今日の1曲目もなんか感慨深い曲をかけたいと思いますので聴いてください。
描いた夢は叶わないことの方が多い。優れた人を羨んでは自分が嫌になる。浅い眠りに押しつぶされそうな夜もある。優しい隣人が陰で牙を剥いていたり、惰性で見てたテレビ消すみたいに生きることを時々やめたくなる。人生は苦痛ですか、成功が全てですか。僕はあなたに、あなたにただ会いたいだけ。みすぼらしくていいから、欲まみれでもいいから、僕はあなたの、あなたの本当を知りたいから。響き消える笑い声、一人歩く曇り道。僕はあなたに、あなたにただ会いたいだけ。気が気通りにいかぬ毎日は誰のせい。熱い戦いをただベンチで眺めてばかり。消えそうな炎を両手で包むように生きることを諦めきれずにいる。人生は悲劇ですか、成功は孤独ですか。僕はあなたに、あなたにただ会いたいだけ。正しくなくていいから、くだらなくてもいいから。僕はあなたの、あなたの本当を知りたいから。カバンの奥で鳴る鍵、仲間呼ぶカラスの声。僕はあなたに、あなたにただ会いたいだけ。生きてますか、誰のため生きれますか。僕はあなたに、あなたにただ会いたいだけ。人生を恨みますか、悲しみは嫌いですか。僕はあなたの、あなたの本当を知りたいから。秘密涙一人やめ、目覚めたら襲う不安。僕はあなたに、あなたにただ会いたいだけ。信じたい嘘を聞かない薬、帰れないさよなら。叫べ叫べ叫べ、会いたい。
ミドのここからララジオ。お聴きいただきましたのは平井堅さんのノンフィクションという曲です。これも私前にちょっと聞いたことがあって気にはなってたんだけど、曲の意味が分かんなくって、やっぱり大晦日のね紅白歌合戦で見て、確か字幕が出てたと思うんです、歌詞で見て、見ながら聞いて、あいい歌だなって思って心に残ってたのでおかけしました。プロモーションビデオがね、この曲のなんとね、私の住んでいる生駒にある生駒遊園地、生駒三条遊園地だったかな、そこで夜中にロケをされたそうでね、でそれを聞いて見に行こう、遊園地に行こうと思ってまだ行けてないんですけど、冬はやってないのかな、そこ山の上だからね、その生駒の遊園地に平井堅さんが夜中に来たんだと思ったらね、すごい興奮したんですけれどもね。で紅白の時に義足のダンサーの大前光一さんとお読みするのかな、が踊ってらっしゃったのもすごく印象的で、この方はリオのパラリンピックの時にもなんか踊られたみたいなことをお聞きしました。あとね、愛さんのプロモーションビデオにも出てるそうなんです。曲はちょっと分かんないんだけど、また興味があったら調べてみてください。私も調べてみます。この歌はね、亡くなったお友達友人への歌だとかっていう風に言われているそうなんですけど、私もね友人を亡くしていますね。高校の時に一人の友達、仲良かった子、恋愛までいかなかった男の子ですけど自殺をしました。あと高2だったか高3だったとかの時にちょっとかぶってきてた子なんだ、教職賞で1年留年して同じクラスになったんだけど、な秋ぐらいからまた学校来なくなって、で聞いたら亡くなったっていう風に聞きました。なんか悲しかったですね、何もお話できないままでね。で私実はなんか今日重い話だね父親も祖母も死に目に遭ってないんですね。知らない間に死んじゃってた感じ。まあ父親はその時はもう別の家庭にいたので仕方がないし、いたんだみたいな感じだったんですけどね、お父さん亡くなったのよって聞いて、いたんだって思ったぐらい呆然としたんですけれどもね。で人は必ず死にますよね。で死ぬために生まれたっていう風に言ってる方もいらっしゃいますね。でいつ死ぬかわからないじゃないですか。だったらね、今っていうのは英語で言うとプレゼントなんですけど、プレゼントを楽しむっていうのがいい生き方だなって最近は思っています。で例えば佐藤満郎さんって昔曲ちょっとかけたことがあるんだけど、彼のブログ、1月8日9日のブログでは、生まれたことが最大の幸せだから、もうそれが最大だから、あとは幸せなんてないんだよみたいなねことをブログに書かれてたのもありました。死ぬっていうのは残された人へのラストプレゼント、最後のプレゼントだなっていうふうに思います。亡くなった人のことはそこで永遠に変わらずに続くじゃないですか。だから最後のラストプレゼントだなって、プレゼント、今現実現在が永遠に続く状態だなっていうふうにちょっと思ったりするんですね。でだから死ぬ方のことは私は死んでないのでわからないんだけれども、残された人がどう生きるか、どう人の死を捉えるかだなっていうふうに思います。で、自分はどんなプレゼントを残したいか、ね、どんなその最後の永遠に続く今っていうのを残したいかだなっていう風にちょっとこのねお話をしようと思って考えてみました。でもちろんこれは誰かのためでもあるんだけど、自分のためでもいいと思うんですよね。私は誰も家族がいないからそんな人いないわっていう方があるかもしれないけど、自分のためにその最後の瞬間をどう残したいかっていうのも思ってみるといいんじゃないかなって思います。なんか この話していいかな。私は変な子だったので、子供の時から自殺願望がすごくあったのね。で死んでやるって思ってたんだけど、これはね復讐をしようと思ってたなって今になって思います。その時の親とか、あのお友達とか、例えばバカにされたとか愛してくれなかったとかで、あの復讐をしようと思ってたなって今になって思うんですね。それってでもね、今思うと自分に向けてたなって、そのバカにされた自分をバカにしてた、愛されなかった自分を責めてたなっていう風に思いました。だから復讐は自分に向けてたんだな。だからちょっとこの話中途半端になるんだけど、自殺するっていうことは自分を責めてるから、それって自分を大事にしてないじゃない。だからやり直しをしなきゃいけないから、またやり直す人生が繰り返されるのかななんて、そんなことを思いながらこの曲聴いてたんですけれどもね。で生きるとか死ぬっていう話になったので、もう一曲そんな曲をかけたいと思います。
雨の日も風の日も吹きすさぶ、雪の日もただ起きて息をして、ただここに生きてゆく。悲しい日も重たい日も晴れの日も楽しい日も、飯を食らいクソをして、また今日も繰り返し、明日も悲しみや苦しみがあるだろう。昨日も嫌なこと辛いことあったから、誤解されて叩かれても、そうかそうかと生きてゆく。悲しくて馬鹿にされてうまくいかず、悔しくても焦らずに急がずに、ただ一つ目の前のこと、ただ感じ、ただ思い、やりたいこと淡々と、飯を食らいクソをして、また今日も繰り返し、 明日も楽しいこと、笑えることあるといいな。昨日もそれなりに楽しいことあったから、また今日も笑いながら、そうかそうかと生きてゆく。
ここからララジオ。お聞きいただきましたのは、心屋仁之助さんの生きるという曲です。この歌は去年ね、この人ね心理カウンセラーなのに、あの武道館でライブやったんですよね。すごいよね。でそこで聞いて、ああいい歌だなと思って、これも本当に生きるって、あのただご飯食べてうんちしてその繰り返しなんですよね。あの私前にちょっとブログで書いたし、カウンセリングの中でも話したことがあるんだけど、いかにいいうんこをするかそのためにあの何を食べてどう暮らすかっていうのは、やっぱり生きる毎日の中の大きなミッションだななんて思ったりするんですね。これは猫を見てて思いました。本当にあの子たちってご飯食べて寝てうんこしておしっこしてまた寝てまたご飯食べてお水飲んでみたいな繰り返しで生きてるのね。それが一番大事だななんて思ったりしていますね。で、あの歌の中で焦らずに急がずに、ただ一つ目の前のことってあるんだけど、私はジンさんからあのよく歩けとか焦るなっていうメッセージをあのいただいたりしてたので、あのいつもそれを思い出して歩いて走らずに行こうっていうふうに思っていますね。はい、ということで、そろそろ締めですよ。明日のアカデミーね、すごく楽しみです。まだね、何着ようか決まってるかな、この頃には決まってないとやばいよね。で投票もまだまだあのギリギリまであるそうなので、ぜひお願いします。投票してください。私は当日はね、あの前、日曜日でしょ、土金木前日にあのまつげエクスと、口回らない、まつげエクステに行って、まつげ増量で、あの増毛増量でまつげボーンで、そんな歌ありますけどね、で行こうと思っています。はい、なんやかんやと今日ね、ちょっと重い話したけど、人はねやっぱり悲劇が好きだなって思いました。私子供の時に劇団にいたんですけど、悲劇の方がやりやすいっていう風に先生が言ってたのはすごい覚えてて、喜劇の方が難しいんだって。人を笑わせるってねすごい難しいのね。だから人を笑わせる人ってね、コメディアンの人とかってすごいなっていつも思います。でせめてね自分を笑わせようと思ってます。で自分で笑おうって思ってるのね。人を笑わせるまでいかないから、楽しくしてたらみんなもそうなったらいいなーなんて思っています。そんな私へのリクエストは、みどらららディオatmarkgmail.com midolalladio atmarkgmail.com まであのくださいね。では明日のアカデミー楽しみます。 See you。Just caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school.